月刊フィナンシェ。この番組はスポーツチームやエンターテインメントなど様々なジャンルの団体や個人が発行するトークンを購入し支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの提供でお送りする情報番組です。フィナンシェに関する最新情報やゲストを招いたトークなどをお楽しみいただけます。今回月刊フィナンシェ4月号はフィナンシェの PR プロモーション担当本間智隆さんをゲストにお迎えし、私新しい経済の大塚がホストを務めてお送りします。また今回は特別ゲストとしてフィナンシェでトークン発行をしているジャパンサイクルリーグから広報担当の吉澤園美さんをお迎えしお話も伺っています。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資、その他投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。月刊フィナンシェ4月号、今月も始まりました。今月もフィナンシェ PR 担当の本間智隆さんに来ていただいております。本間さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて本間さん、今月のフィナンシェの最新情報を教えてください。
最新情報に関して、まず新たに新規でトークンを発行したオーナーさんをご紹介できたらと思います。今回は約8チームのオーナーさんにトークンを発行いただきまして、今月が1ヶ月あたり過去最多のリリースになるのかなと思います。今回はサッカーチームのトークンリリースだったり、あとはまあエンタメ系でもいくつかあります。ジャンルとしましては、まずサッカーチームですね。
はい。
サッカーチームですと、まずは J リーグ J3 に所属し、福島県いわき市をホームタウンとするいわき FC さんだったり、関東サッカーリーグ2部に所属するリース東京さん、東京都2部リーグに所属し、コファウンダーに実業家の堀江貴文さんが携わる東京 2020FC さんと、JFL に所属するサッカークラブのベルフスパ大分さんとのトークン発行をリリースいたしました。で、また、サッカー以外のところですと、我々としては、ビーチサッカーのトークン2件目となる、アベルタージ熊本 BS さんのトークン発行もリリースいたしました。また、サッカーに限らず、エンタメジャンルですと、民族ハッピー組というアイドルグループさんのトークン発行もリリースしまして、
はい、
実は所属しているメンバーの方々は、我々フィナンシェのサービスがリリースした当初に、個人のトークン発行をご利用いただいてまして、はい、この度、グループとしての、トークン発行もさせていただきました。あとはそうですね、今回新たなジャンルのトークンリリースというところですと、陸上だったり中距離に特化したトラッククラブのトゥーラプスさんとのトークンリリースや、新たな試みとしてリディースシューズブランドを展開されるハーメリーさんという D2C ファッションブランドのトークン発行もリリースさせていただきました。今回特にお伝えできたなと思うのが、新しいジャンルでトークンリリースさせていただきましたトゥーラプスさんとハーメリーさんについて簡単にご紹介できたらなと思います。トゥーラプスさんは我々も本当に初の、陸上というジャンルでのトークン発行になりまして、そもそもトゥーラプスさんって本当に、いわゆる陸上のアスリートさんが集まってできたトラッククラブなんですけども、
トラッククラブっていうのは陸上競技団体っていうイメージで大丈夫ですか、
ね、そうですね、はい。で、特徴としては本当に所属だったり性別国籍の垣根を越えたトラッククラブとして、2020年の1月に発足されましたと、このトラッククラブに所属している選手の中で、日本記録保持者の方がいらっしゃったり、本当にトラック競技以外のところですね、オフザトラック競技外のところでもこの陸上だったりコミュニティとしての新たな取り組みをされていくという感じで、今回トークンを活用してより一層トゥーラプスさんの活動を加速させたりだったりとか、新しいファンの皆さんとの体験というところを提供できたらなと思ってます。また新たな軸で、ファッションという軸のトークン発行もリリースいたしました。今回はハーメリーさんというリディースシューズブランドさんとのお取り組みになるんですけども、国産 D2C のファッションブランドとしてはおそらく初のトークンリリースになりますと。で、今回トークンを発行するのと、いわゆる競争コミュニティというところを一緒に作り上げ、で、新しいこのブランドの ブランディングに取り組むというプロジェクトを、スタートさせました。うん、そもそもハーメリーさんのブランド名が、ハーズとメリーという言葉を組み合わせて、ハーメリーと読み、いわゆる読みやすくどこかに出かけたくなるような靴を提案しているファッションブランドさんなんですけども、本当に個人の方にカスタマイズしたシューズを提供されるだったり、あとは過去にもクラウドファンディングなど多数実施されているんですけど、今回のこのいわゆるハーメリートークンをリリースすることによって、でブランドとつながりたいとか、一緒になんかブランド作りたい、応援したいみたいな方との応援のシンボルにトークンがなればいいかなと思ってまして、なんか従来の消費サイクルとは異なる一緒にブランドを作り上げていく体験っていうのをハーメリートークンを通じてトークンホルダーの皆さんと作っていけたらなと思ってます。
こういうブランドがトークンを発行するっていうのは、はい、本当初の事例ですよね、多分ね。
そうですね、うん。まだまだ多分事例としては本当に日本国内外ないかなと思うんですけど、うん、今いわゆるファッションブランドって、D2C っていう、手法を取られているブランドさんもあると思いますし、はい、個人のクリエイターさんの方が D2C を活用してブランド展開してると思うんですけど、はいはい、本当にまさにトークンって新しい次のステップというかチャレンジだと思うので、うん、なんかここでしっかりしたユースケース、一緒に作りながらも、ブランドをトークンホルダーの方と一緒に作っていくっていう体験作りをご一緒できたらなと思ってます。今回リリースさせていただいて、はい、通常だとやっぱりファンの方だったりとか、はい、オーナーさんを応援している方がよくシェアしてくださったりするんですけど、はい、いわゆるファッションだったりとか、はい、D2C っていう文脈で事業されている方々からも、今回の取り組みにコメントいただいたり、はいはい、シェアいただいたりしてたので、本当に新しい事例を作っていけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、このトゥーラップスさん、先ほどお伺いしたんですけども、ファンディング期間が4月の15日までなんですが、この今日収録時点、3月25日時点で、すでにもう800万ほどのトークンの販売購入額に達しているというところで、これってすごいですよね。
そうですね。トゥーラップスさんはリリースしてからかなりファンディングも順調に伸びておりまして、はい、もうすでにこの収録時点ですけど、242名の方に支援いただいているので、特に今回は陸上に携わってた方だったりとか、自分も陸上やってたよとか、はい、陸上、アスリートのファンの方が、トークンを買ってくださっているなっていうところなので、新しい人にこの取り組みだったりフィナンシェをしていただけたなというところですね。
ここまで金額が集まったっていうのはやっぱ特典がちょっと他と違うとか、そういった特殊な点っていうのはあるんでしょうか？
そうですね。特典も様々な価格に応じたメニューがご用意されているんですけども、やっぱりグッズだったり特典をメイン目的に支援されるっていう方よりかは、はい、このトークンを購入したことによって、でこれからトゥーラプスさんの方で、いわゆるトークンホルダーの方に例えば、主催大会の VIP 席へ抽選でご招待だったりとか、トゥーラプスさんの公式グッズだったり今後仕掛けられていく大会だったり、はい、そういうのにいわゆる実行委員会というか中の人にのような立ち位置で携われるっていうところに価値を感じていただいているのかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
今ご紹介したトークンを発行されている8オーナーさんに関しては4月中旬まで初回トークン販売を実施しておりますので、ご興味あるチームだったりプロジェクトがあればぜひフィナンシャルのアプリからご覧いただけたらと思います。
ありがとうございます。それでは本間さん、これまでにトークンを発行したプロジェクトのアップデート情報をぜひ教えてください。
はい、今回に関しては大きく4つのトピックご紹介いたします。1つ目はスーパーサピエンスですね。今年の1月から3月の16日にかけて初回ファンディングを実施しまして、最終サポート総額いわゆるファンディング額が4589万円と、サポートしてくださった方の人数が、1000名以上というところでという結果になりました。
ちなみにスーパーサピエンスを補足していただいてよろしいでしょうか？
はい。スーパーサピエンスは新しいエンタメプロジェクトになるんですけども、日本のエンタメだったり映画業界を牽引してきた3人の映画監督ですね。有名な堤監督、元弘監督、佐藤監督と映画プロデューサーの方々が共同で制作指揮を取り、日本の映画業界史上初となる原稿作りから映像化及び配給に関する全プロセスの一気通貫に、挑むようなプロジェクトでして、まさに日本のエンタメの新時代を切り開くエンタメ DAO にチャレンジしています。
ありがとうございます。 そして二つ目はいかがでしょうか。
二つ目のトピックに関しては、二日間にかけて開催したフィナンシェカップが終了いたしました。3月6日と13日にかけてトーナメント形式で行いまして、今回は4チームですね。トークンを発行いただいている小江戸川越 FC さんと鎌倉インターナショナル FC さん、あとはエスペランサ SC さんと東京2020 FC さんに出場いただきまして、優勝は決勝で前回王者の鎌倉インテルさんを1対0で下した小江戸川越 FC さんでしたと。小江戸川越 FC さんは前回大会にも出場いただいてまして、まあ、その際初戦で鎌倉インテルさんに逆転負けを喫してましたので、結果的に前回のリベンジを果たすような結果となりました。で、また今回のフィナンシェカップでは現在グループでトークンを発行いただいている民族ハッピー組さんが、まあ、ゲストとして会場に来てくださいまして、まあ、試合の盛り上げだったりとか、はい、キックインセレモニーに皆さんに参加いただいたりなど、スポーツチームだけではなくフィナンシェを通じてこういったコラボ企画も実施しました。選手紹介をしていただいたり、キックインセレモニーに参加いただいたりなど、フィナンシェを通じたコラボというところも実現しました。で、今回も優勝トロフィーを NFT 化しまして、優勝チームの小江戸川越 FC さんに NFT を配布いたしました。で、3つ目のトピックですが、フィナンシェがスタートアップピッチに参加しまして、はい、そこで最優秀賞に選んでいただいたというところをお話しできたと思います。
はい
はい、今回のピッチというのが中日ドラゴンズさんが開催された中日ドラゴンズスタートアップピッチ。
おお、これやっぱスポーツに関連したピッチということなんでしょうか。
そうですね。はい。に、我々も参加させていただきまして、登壇した8社様の中から、最優秀賞に、我々フィナンシェが選んでいただきました。今回のピッチのテーマとしましては、スタジアム外での、まあ、リアルまたはバーチャル拠点によるファン拡大と増収の実現というテーマに対して、まあ、我々のプラットフォームであるフィナンシェというところの活用をご提案させていただきました。で、今後さらにディスカッションをさせていただきながら、球団の魅力とファンの熱量を掛け合わせてチームだったり地域を盛り上げていくような取り組みができたらなと思ってます。
フィナンシェさんとしてはまだ野球チームのトークンっていうのは発行されていると思うんですけども、
はい、
今回この、まあ、日本を代表するパリーグ、セリーグというところからはまだトークンは出してないので、
はい、
もしなんかこういったこのピッチコンテストがきっかけでパリーグ、セリーグでフィナンシェさんのトークン発行が行われることがあったらちょっといいなとちょっと期待してます。
ありがとうございます。4つ目のトピックですが、フィナンシェ NFT に関してです。フィナンシェでもトークンを発行しているチームさんと NFT の取り組みを進めておりまして、現在ですとトークン発行しているチームの中で、だいたい8オーナーさんと、NFT も発行しております。チームだったり、あとはまあ個人の選手、クリエイターさんの方と NFT を発行しているんですけども、まあ、優勝記念だったり、メモリアルなイベントごとに合わせた NFT だったり、あとは実際にトークンを持っている方々でデザインを決めてそれを NFT 化するような取り組みも行っております。で、また現在フィナンシェ NFT は、メタマスクでウォレットをお持ちの方はログインしてご覧いただけたりしますし、はい、最近フィナンシェのアプリからフィナンシェ NFT にログインするという機能もリリースしておりますので、今後さらにフィナンシェと、フィナンシェ NFT の連携っていうところもよりシームレスに行えるように改善していくところでございます。
フィナンシェさんの今後のプロジェクトなどの予定などもありましたらぜひ教えてください。
はい、そうですね。今後に関してはサッカー、バスケ、野球などのいわゆる人気スポーツのチームさんのトークンリリースを予定しております。また新興スポーツですね、パラスポーツのような新しいジャンルのスポーツのトークンリリースも今準備を進めております。あとはまあエンタメ軸ですと VTuber さんだったりとか、うん、あとは音楽、ファッションっていう軸でもまあ様々なトークンのユースケースを作っていきたいなと思っておりますので、そこは絶賛今準備を進めております。
はい、ありがとうございます。はい、今月の月刊フィナンシェではゲストの方に来ていただいております。今年の1月7日から2月27日にトークン発行したジャパンサイクルリーグから広報担当の吉澤園美さんがいらっしゃっていただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本間さん、先日ジャパンサイクルリーグさんがトークンを発行しましたが、これどういった経緯でこの運びになったんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ジャパンサイクルリーグさんとはスポーツ庁さんとスポーツテック東京さんが共同で開催しているオープンイノベーション推進プログラムのご縁でご一緒させていただきました。
はい。
で、まあ、今後もトークンを活用した取り組みをさらにいろいろ取り組んでいけたらなと思っておりまして、先月ですね、今回の取り組みを発表するデモデーというものを迎えました。で、今回トークンを発行してみて、実際にどういうような活動だったり取り組みをしたのか、はい、みたいなところを、吉澤さんに語っていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、いろいろトークンを発行した理由などをお伺いする前に、まずジャパンサイクルリーグさんというところがどのような活動をしているのか、はい、リスナーさんに教えていただけますでしょうか。
はい、ジャパンサイクルリーグは2021年の3月27日に日本初のプロロードレースリーグとして開幕したサイクルロードレースのリーグになっています。
はい。
で、こちらは加盟チームが昨年は9チームで今年から10チームなんですけれども、主に地域密着型のプロチームが加盟していて、サイクルロードレースを通じて地域活性化だったり地方創生をテーマに運営しているサイクルスポーツの団体になっています。
ありがとうございます。そんなジャパンサイクルリーグさんが今回こうトークンを扱うこと、はい、発行することでどのようなこう期待をされて採用されたのか、うん、っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、ジャパンサイクルリーグはあくまでもプロ的興行だったりプロ化を目指していくスポーツ団体であって、うん、その中でやはり今までの自転車業界っていうのは競輪事業の JK さんからの補助金だったり、うん、地方自治体さんからの補助金で大会ができたり、うん、参加者さんからの参加者収入とかで単発的にお金は集まってできるけど、なんかどんどんその補助金も減ってったりっていうところで、はい、こう安定した収入源だったり資金っていうのがまだまだ足りていないところで、で、私たちもプロ的興行を目指す中でこう安定したこう新しい収入源だったり、その中でファンの方とかにもこう認められてこう大きくなっていく、まさになんかそのイノベーションリーグでやってるスポーツ×ビジネス×テクノロジーっていう新しい切り口でマイナースポーツっていう壁を突き破っていきたいなっていう思いで今回このトークンを発行させていただきました。
なるほど、ありがとうございます。ジャパンサイクルリーグさんとしては今回フィナンシェさんを使ってある種プロモーションっていう活動になったと思うんですけれども、はい、普段このフィナンシェさんを使う前とかっていうのはどういったそのプロモーション方法というのが主流だったんでしょうか。
うん、そうですね、それで言うと、まあ、まだまだ私たち、まあ、それこそマイナースポーツっていうところもあるので、こう爆発的にこう広報とか広告にお金を出してこう周知させるっていうよりは、うん、まあ、SNS とか自分たちの手で動かしていけるところから少しずつこう知っていただく、で、まあ、そこに対して JCL として売り物だったり知っていただきたい買っていただきたいっていう商品ができた時にはいろんなお声掛けもしていただいているので、そういうところにしっかり投資してお金をかけて広報していくっていうのが今段階の方針にはなっていますね。
でもそうですね、まあ、売り物があってお話ありましたけど、うんうんうん、やっぱりフィナンシェと今回 JCL さんでご一緒させていただいて一番面白かったなって思うのは、やっぱり体験特典っていうところがすごくあるかなと思ってて、うん、我々もグッズだったり、まあ、いわゆるファンクラブの延長線上のような体験を提供しているオーナーさんももちろんいらっしゃるんですけど、こういう新しい競技で、ならではのなんか体験特典っていうのがあると、そういった意味で言うと一番まあグッズをもらうよりも体験いただくことが一番多分競技の理解とか、はい、うん、魅力を感じていただけると思うので、うん、なんかそういった意味ではすごく親和性があったなっていうところと、今後そこをもっと伸ばしていきたいなと思います。
そうですね、今本間さんが言ってくださったように、本当に私たちもお祭りっていう空間を提供してそこに絶対帰ってきてほしい、でそこってグッズを売ってどうこうっていうよりも本当に自分の肌で感じてまたこの空間に行きたいな、 JCL 見に行きたいなっていう、そういう場を楽しさを提供するっていうのが一番の、まあ、お客さんに対してやっていくべきことなので、本当に今言ってくださったことはまさになので、はい、
ちょっと言っちゃいましたね、
喋りすぎ、
ありがとうございます、
ごめんなさい。
ちょっとお話前後しちゃったんですけれども、実際トークン発行して何名の方が支援していただいて、どれぐらいの金額が集まったかみたいなところも教えていただいてよろしいですか。
は
い、
そうですね、それで言うと約700名ほどのコミュニティメンバーが出てきていただいたことと、はい、売上としては4000万円近くの売上を達成することができました。
すごいですね、4000万。
いや、そうですね。我々も、リーグ3とのトークン発行は、九州アジアプロ野球機構さんともご一緒させていただいたり。
は
い、
リーグとしては2団体目なんですよね。
そうですね。はい。あとは、まあ、協会っていう意味で言うと、パデル協会さんともご一緒してるんですけど、リーグのトークンで4000万近く、ファンディング集められたのって、なかなか我々としても驚いてるところもありまして、うん、 でもやっぱり競技としての魅力だったりとか、まあ、フィナンシェこうやってご一緒させていただいて、うん、なんか新たなスポーツに出会えた方だったりとか、うん、まあ、今後伸びしろがある可能性があるスポーツに対して応援しようみたいな方がやっぱり多かったのかなというところで、はい、我々も今後もすごく期待です。
実際その反響というものはいかがでしたでしょうか？
そうですね、現に今コミュニティとか覗いてみても、今まで自転車全然知らなかったんですけど、うん、このトークンきっかけになんかロードバイク買いましたとか、買うこと検討してますっていう、なんか結構私たちも想像していなかった本当に新規の層の方を巻き込めている実感は結構あるっていうのが、うんうん、私たちも考えていなかったなんか反応だったんで、非常に嬉しく思っています。
すごいですね、フィナンシェさんきっかけに新規層が集まってくるっていうのはまた、はい、本当に、うん、新しい試みが成功したっていうような感じですよね、
はい、
うん、
はい、
で実際このジャパンサイクルリーグさんとして選手の方々みたいなところのこのトークン発行の反応みたいなところとかはいかがだったでしょうか、はい、ハードルとかありましたか？
あ、加盟チームの選手ってことですよね。
そうですね、はい、
うん、そうですね。それで言うと、キナンレーシングチームの山本元気選手に、JCL トークンアンバサダーっていう形でご協力いただいて、コミュニティでも、いろんな、初心者にも分かりやすいような、ロードレースとは何ぞやっていう発言だったり、こう、選手ならではの、マル秘情報みたいな投稿とかもしていただいて、それになんか、こう、すごい反応してくれるサポーターさんいたり、ちょうど今日まで、推しメン選手権みたいなのをやっていて、投票制で。
あ、ジャパンサイクルリーグさんの、コミュニティの中で、
そうです。
山本選手が、はい、こういったいろんな発信をしてくれてるっていうことですね。
そうですね、
はい、
で、まあなんかちょっとそれつながりで言うと、今日までフィード内で推しメン選手権みたいなのを投票制で、JCL 加盟チームの選手誰を推してますかみたいな投票をやったんですけど、
はい、
なんかやっぱ山本選手のそういういろんな投稿だったり、初心者にも分かりやすいような投稿っていうのが、山本選手がそこで1位になったんですよ、投票で。で、やっぱその理由っていうのが分かりやすいように説明してくださってるからとか、なんかフィナンシェ内だけじゃなくて、ツイッターとか YouTube でもすごい発信をされている選手なんですよね、はいはい、そういうところで狙い通りっていう言い方はおかしいですけど、はい、しっかり山本選手のこうパーソナリティの部分を理解してくださるサポーターさんとかも増えているので、まあ、そういった切り口でどんどんどんどんそこからいろんな選手を興味持っていただいて応援していっていただける可能性をちょっと感じられる出来事ではありました。
なるほど、はい、ありがとうございま す,
いいですね。なんか、トークン発行してるチームさんだけじゃなくて、はい、その、いわゆるステークホルダーみたいな選手とか、それこそ JCL さんだと、片山右京さんっていう方がいらっしゃると思うんで、はい、が、なんかコミュニティに入っていただいて、より活発な投稿をしたりとか、まあ、それでユーザーさんが盛り上がっていただけるっていうのは、まさに面白いなと思ってますね。うんうん、
すごい期待ができることが多くて、これから楽しみだと思うんですけども、はい、ジャパンサイクルリーグさんとしては今後フィナンシェさんを使ってトークンを活用した直近の活動というのは予定があればぜひ教えてください。
はい、そうですね。コロナ次第っていうのもあるんですけど、うん、まあ、実際にこう、まあ、自転車乗られてる方も多いので、それこそ片山チェアマンと一緒にサイクリングにできるトークンを持ってる方だけ限定のイベントだったりとか、はいはい、まあ、あと私自身が一番したいなっていうものは、やっぱレース会場に来ていただいて、こうフィナンシェのオフ会じゃないですけど、はい、ちょっと一つフィナンシェ専門用のテントとかを作って、そこでまあコミュニティの皆さんが顔を合わせたり、まあ私も出たりして、うん、わちゃわちゃして語り合ったりとかいう、そういうのはぜひやっていきたいですし、あとはトーク持ってる方がホビーレースとかとも絡めていく取り組みっていうのはどんどん開幕とともにやっていきたいところではあります、うん、はい、
なるほど。先ほどもちょっとこの収録前にもちょっとお伺いしたんですけれども、うん、NFT についても実際取り組みを始められるというようなところが決まっているというところで、うん、こちらもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか？
そうですね。ファンディングが終了とともに、3つのデザインから投票企画で、ファンの方にどの NFT がいいですかっていうのを投票企画でやらさせていただいて、その中で一つ投票でぶっちぎりだったんですけど、やっぱりこう選手の苦しそうななんかアップの事例じゃ乗った。そこに片山チェアマンのサインが乗っかった NFT なんですけど、それに決定して、ちょうど今月、多分この収録の前ぐらいに皆さんの手元に渡る頃だと思います。
あ、そうですね。はい、収録は今3月の25日に、しておりますので、はい、放送されたのは4月中旬手前ぐらいだと思いますので、うん、その頃には投票された方は手に入っているというようなことですね、はい、じゃあ最後に、吉澤さんにフィナンシェのファンの方 そしてこれからフィナンシェ、この放送をお聞きいただいている方に何かメッセージあれば最後よろしいでしょうか。
はい、ジャパンサイクルリーグは今年で開幕2年目を迎える、まだまだ歴史的には非常に浅いリーグではあるんですけれども、まあ、実際にこうサイクルスポーツって誰でもこう親しむ自転車だったり、まあ、交通インフラの一面もあったりと、こう幅広い層の方に支援していただける、まだまだ可能性に満ち溢れたリーグになっていますので、これからどんどん今の価値よりも将来的な価値としてしっかりトークンを保有していただいた方に返していけるように我々も活動を続けてまいりますので、引き続きご支援いただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは本日はジャパンサイクルリーグ広報担当の吉澤さんが来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も聞いていただきましてありがとうございました。月刊フィナンシェはこのように毎月新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの最新情報をお届けします。ぜひ各ポッドキャストサービスで登録やフォローいただければ嬉しいです。それではまた来月もお楽しみに。